Good morning, everybody. Just when we thought the winter is getting at its coldest, God gives us a sign that spring is coming again.
冬の寒い冬なんですけれども、イエス様が、神様が、春のサイン、印を見せてくださっています。
And that is the plum or the ume starts to blossom.
梅がほころび始めています。
And it's as if it knows that the weather is about to get warm before we can even feel the weather is going to get warm.
温度が、気候の、天気の温度が上がってくるのを、その前に私たち感じることができます。
And then our rose out the front has started to sprout new growth.
うちにあるあの鉢植えのバラの、バラが芽をつけています。
And it's like all these plants are just programmed by our great God to actually switch on at the right time.
そう、すべての植物たちが見事に神様に組み立てられた計画の中、プログラムの中で、あの用意し始める、スイッチオンされて、開く用意ができているようです。
And it kind of also lifts us up as we see this, that we just know that the weather will get warmer and the winter will go.
植物たちと同じように私たちも冬が終わり、暖かくなって春が来ることを知ることができます。
So I'm just always reminded that God has a plan for everything and that everything happens according to His ways.
それの自然界を通して私はいつも全てのものは神様のプログラムによってあり、よって存在し、そして、神様の時をもってことがなされていくということを思い出します。
And sometimes in life, when it seems really dark and cold,
時に人生は寒くて暗い時もありますね。
That's just about the time when God's about to break through with something new.
でも本当に神様の時が訪れてきて、その暗い時が終わるんです。
So if you're, you know, feeling at the moment things are dark or cold, just trust in the Lord. He will give you that sign.
もし寒くて暗い中に今あなたがおられるのでしたら、神様の時が来ることを信じて、そしてそのサインを、見てほしいです。
And bring you into a new season in your life.
人生の新しい季節の中に入っていける、いってほしいです。
If you have your Bibles with you today, please turn to Galatians chapter 5, verses 2 to 4.
では、ガラテヤ人への手紙5章、2節から4節を見てください。
Mark my words. I, Paul, tell you that if you let yourself be circumcised,Christ will be of no value to you at all.
よく聞いてください。このパウロがあなた方に言います。もしあなた方が割礼を受けるなら、キリストはあなた方にとって何の益もないのです。
Again, I declare to every man who lets himself be circumcised that he is obligated to obey the whole law.
割礼を受けるすべての人に、私は再び証しします。その人は律法の全体を行う義務があります。
You who are trying to be justified by law have been alienated from Christ and have fallen away from grace.
律法によって義と認められようとしているあなた方は、キリストから離れ、恵みから落ちてしまったのです。
The title of today's message is A Warning About Works-Based Religion.
今日のメッセージのタイトルは、宗教という建前の働きに対する警告です。 イエス様は宗教ではないということなんです。
In these verses, Paul puts out a very strong warning about to people not to put their confidence in the flesh, that is, things done through works.
今日の御言葉の中でパウロは霊ではなくて肉に自信を置く 人たちに対して警告しているんです。
Here, the Galatians were warned about following the outward customs of the Jewish religions, but this warning is the same against any type of religion and trying to follow outward customs and working our way to righteousness.
このパウロの手紙はガラテヤの人に対して、人たちに対して、ユダヤの宗教の上辺だけの慣習をフォローしてはいけないと。警告した手紙なんです。
The real problem here Paul is discussing is not just about whether someone is following the Jewish religion or not, but it's the real problem is people are focusing on the outward signs and not the inward transformation that is taking place in their lives.
パウロが指摘したガラティアの人々の問題とは、なんと自分たちの救いの印を外に求めてしまったんです。イエス様によって心の内側から変えていただくことで救われることではなかったんです。
And I want to point out one more thing about this matter, that circumcision was the sign of the old covenant and it's been replaced in the New Testament by baptism.
ここで割礼について説明しますが、割礼は神様からの古い契約の印でしたが、今新しい神様の契約はそれは洗礼ですよ。
But then again, if we even we look at baptism, it's not getting baptized that actually saves us. What baptism is actually obedience to Christ to make a public declaration of what is already happened.Inside of us, in our heart.
洗礼ですが、イエス様を信じて洗礼を受けますね。それはイエス様に従うことの第一歩で、洗礼によって救われることではないんです。洗礼によって救われるということではないんです。私たちの心がイエス様によって変えられて、私たちが救われたことを洗礼という印を通して公に宣言するということです。
And yes, as being obedient to Christ, we should be baptized, but we've got to make the important, make it clear that, yeah, the baptism is the step of obedience, but to Christ, but it's to show what's already happened inside of our lives.
洗礼は先ほども言いましたけれども、イエス様に従うことの第一歩で、私たちが見なければ、見ておかなきゃ、私たちが心にしなければいけないのは、私たちの心、内側からイエス様が変えてくださったことなんです。
And under the old covenant, the obedience for males that entered into the old covenant was circumcision. But even then,That was only an outward sign of obedience to show what has actually happened inward.
割礼は、その昔行われた割礼は、神様の古い契約の印です。割礼そのものは、外見上の印でしかなかったんです。
Okay. Let's look at now, just to clear this.Even more, Romans chapter 2, verses 28 to 29.
このことがはっきり分かるようにローマ人への手紙を見てみます。2章、ローマ人への手紙2章28、29節です。2章、28節、29節です。
A man is not a Jew if he is only oneOutwardly, nor is circumcision merely an outward and physical. No, a man is a Jew if he is one inwardly, and circumcision is circumcision of the heart, by the Spirit, not by the written code. Such a man's praise is not from men, but from God.
外見上のユダヤ人がユダヤ人ではなく、また肉に施された外見上の割礼が割礼ではありません。内面がユダヤ人であるものこそユダヤ人であり、文字ではなく霊によって心に施された割礼こそ割礼なのです。その誉れは人からではなく神から来るのです。
So today's passage is a warning for us not to focus on the outward signs, but on the inward transformation. And there are three reasons in this passage why we should be focusing on the inward transformations and not the outward signs.
今日の御言葉は、今の御言葉ローマ人にもあったように、外見上の印をフォーカスしないようにという警告なんです。外見上の印をフォーカスしないで、内側からイエス様によって変えていただく、心を変えていただくことで救いがもたらされるということなんです。そして宗教という建前、外側を重視する宗教、その働宗教が間違いであるという理由を3つパウロは述べてるんです。このガラテヤ人の先ほど読んだ 2,3,4 の中で、パウロは宗教が間違いであるという理由を3つ挙げています。
So firstly, focusing on the outward devalues Christ's work.
ではその宗教という建前の働きが間違いであるというパウロの言う理由の1つ目、それは宗教はキリストのなされたことを虚しくしてしまうということです。キリストのなされたことを虚しくしてしまう。
In the third part of verse 2 it says, Christ will be of no value to you at all.
2節にキリストはあなた方にとって何の益もないのですとあります。
So if we put our faith in our outward actions that we perform, we are actually rejecting Christ's work.
もし私たちの持つ信仰を外見の振る舞いの中に、外見上の振る舞いの中に置くのであれば、それはイエス様のしてくださったことを本質的に拒否してしまうことになるんです。
Christ came to earth and was killed on the crossAs payment for our sins. He suffered and died for our sins. And if we are trying to put confidence in work, we are rejecting that.
イエス様がこの地球に来てくださり、そして私たちの代わりに十字架にかかって死んでくださり、血を流されたこと、それを置いといて、宗教という建前の働きに自分の目が行ってしまったら、それはイエス様のしてくださったことを拒否することになるんです。
So this is a very strong warning. Don't put your confidence in works. You are rejecting Christ if you are doing that.
この警告は、パウロの警告はしっかり心に留めなければならないんです。つまり、自分よがりなことに信仰を置くことは、イエス様に対して、あなたはイエス様、あなたは私は必要ありませんと言っていることになるんです。
Christ has done the work so that we can be saved. We don't need to do works to be saved. He has done the work for us.
イエス様がもうしてくださったんです。私たちが救われるために、すべてのことを成就してくださったんです。私たちが救われるために何かをしなければならない、そういうことではないんです。すべてはなされたんです。
Okay, let's turn now to 1 Corinthians chapter 1 verses 17 and 18.
ではコリント人への手紙第1、1章17節18節を見てください。コリント人への手紙第1、1章17節18節。
For Christ did not send me to baptize, but to preach the gospel, not with words of human wisdom, lest the cross of Christ be emptied of its power.
パウロの言葉です。キリストが私をお使わしになったのは、バプテスマを授けさせるためではなく、福音を述べ伝えさせるためです。それもキリストの十字架が虚しくならないために、言葉の知恵によってはならないのです。
For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to those who are being saved, it is the power of God.
十字架の言葉は、滅びに至る人々には愚かであっても、救いを受ける私たちには神の力です。
We are saved through Jesus' death on the cross.
私たちはイエス様の十字架の死によって救われたのです。
That is the power of God that is released in our lives.
それが神の力なんです。
It will change us from the inward to the outward.
その神の力が私たちの人生を、私たちの心を内側から変えるんです。
Trusting our own efforts to try to change the outward will never change the inward, and thus we will never be completely righteous.
もしあなたが救いを得るために努力によって外見を整えようとするなら、内側から変わっていくことはありません。
And trusting our own efforts is rejecting Christ, which is a very dangerous thing to do.
そしてそれはその考え方だと、十字架を拒否していくことになるんです。それこそ危険なんです。
Christ has done all that we need, so we need to accept that as the most precious thing in our lives.
イエス様が私たちが救われるのに必要なことをすべて成し遂げられたんです。ですから私たちに それが私たちが持っている中で最高のものだということを受け入れればいいんです。受け入れればいいんです。
Amen.
Amen.
Secondly, works-based religion binds people down.
では、パウロの言う宗教という建前の働きが間違いであるという理由の二つ目、それは人を縛る、人々を縛るということです。
The second part of verse 3 says, He is obligated to obey the whole law.
先ほどの3節に、その人は律法の全体を行う義務がありますとありました。
And it's not only when people start trying to follow the Jewish law, but all works-based religion eventually becomes an obligation and a bondage into people's lives.
ユダヤの律法だけでなく、私たちも一旦決まり尊重主義の宗教の中を歩き出してしまうと、それこそ拘束されていってしまうのです。
And it always seems that so many people start in God's grace, but then try to add to it with religion.
多くの人が神様の恵みの中でスタートしたのに、クリスチャンとしてスタートしたのに、より良いクリスチャンになるためにと、何かしなければ、もっと何かをしなければと言われ、宗教の束縛に入っていくんです。
There's this big trap of wanting to be a so-called better Christian that people get into religious bondage.
これが罠なんです。もっとより良いクリスチャンになるためにあなたにやらなければならないことがあると、その束縛の中に入ってしまうのが罠なんです。
And I think the part of the cause of this problem today is churches who are too much focusing on building their own organization and building their numbersAnd not preaching the true gospel.
これはどうしてこういうことになるかというと、教会の問題です。教会がより大きくなりたい、教会の組織を大きくしたい、 そういう思いが先に立つから決まりが出てきて宗教になってしまうんです。真実を伝えていくのではなくて宗教として働いていってしまうんです。
And the same thing was happening in Jesus' day. So I want us to turn now to Luke chapter 13 verses 14 to 16.
実はこれはイエス様のいた頃にもちゃんと起こっているんです。何も今と変わってはいないんです。ルカの福音書13章、ルカの福音書13章14から16節にあります。ルカの福音書13章14節から16節。
Indignant because Jesus had healed on the Sabbath, the synagogue ruler said to the people, There are 6 days for work, so come and be healed on those days, not on the Sabbath.
すると、それを見た街道管理者は、イエスが安息日に癒されたのを憤って、群衆に言った。働いてよい日は6日です。その間に来て治してもらうがよい。安息日にはいけないのです。
The Lord answered him, You hypocrites! Doesn't each of you on the Sabbath untie his ox or donkey from the store and lead it out to give it water?
しかし、主は彼に答えて言われた。偽善者たち、あなた方は安息日に牛やロバを小屋からほどき、水を飲ませに連れて行くではありませんか。
Then, should not this woman, a daughter of Abraham, who Satan has kept bound for 18 long years, be set free on the Sabbath day from what has bound her?
この女はアブラハムの娘なのです。それを18年もの間、サタンが縛っていたのです。安息日だからといって、この束縛を解いてやってはいけないのですか？
The religious authorities in Jesus' day were more concerned with the rules of the religion.
宗教の中で権威を持っている立場にある人が決まりをフォローすることに縛られているんです。
They were more concerned about promoting their great religion.
彼らの心にあるのは自分たちの持つ宗教を促進するもっと広めることなんです。
Religion that binds people to obligations.
宗教が人々を縛るんです。
But Jesus set the lady free.
でも、皆さん、イエス様は女性、この苦しんでいた女性の束縛を解いてあげられたんです。
But those religious authorities just wanted to keep people in the rules.
でも、それに文句を言った街道の管理者は自分たちの決まりを重視してしまうんです。
And today it's the same. There's so much works-based religion out there that's full of rules to keep people in bondage.
宗教の持つこの問題、人々を束縛につないでしまう決まりを持って、その宗教の枠の中の決まりを持って人々を縛りつけてしまうんですね。
Jesus came to set us free.
イエス様は私たちを自由にするために来てくださったんです。
To live in his life.
どのような自由ですか？イエス様の御心の中を生きる自由です。
To live for the kingdom of God, to build the kingdom of God together.
そしてイエス様と共に神の御国を作り上げていくんです。
Let's totally get any idea of works-based religion out of our lives.
ですから宗教という名の働き束縛から自由にならなければならないんです。
Amen.
Amen.
Thirdly, works-based religion leads to despair.
最後に、宗教という建前の働きが間違いであるという理由の3つ目です。パウロが言っています。 絶望につながるということです。
In verse 4 it says, You who are trying to be justified by law have been alienated from Christ. You have fallen away from grace.
4節に、律法によって義と認められようとしているあなた方はキリストから離れ恵みから落ちてしまったのですとありました。
Through grace we have a hope of the future in heaven with God.
神様による恵みだけによって私たちは将来天国で神様と共に住めるという希望を持てるんです。
We also have a hope in this life that he will never leave us or forsake us.
そしてその恵みが私たちは神様から見捨てられることは決してないという希望を持たせているんです。
Through grace we have hope.
恵みが希望を持たせるということです。
So falling from grace gives us the opposite of hope.
ですから恵みから落ちてしまえば希望とは全く反対の絶望を抱くことになります。
So what is the opposite of hope?
希望の反対は
Despair.
絶望です。
If we have fallen from grace, we will have no hope for the future.
将来に対する希望は恵みなしにはありえないんです。
The works of the flesh will not endure.
肉による働きというものは永遠はないんです。永遠には続かないんです。
The only thing that endures forever is receiving Christ's gift of eternal life by grace through faith.
永遠に続くものはイエス様の贈り物、信仰、永遠の命というイエス様の贈り物です。そしてこれは信仰による恵みによって続くんです。
1 Peter verses 23 to 25.
では、ペテロの手紙、ごめんなさい、ペテロの手紙、後ろの方ですね、新約の第一。1章23節から25節を見ましょう。ペテロの手紙第1、1章23節から25節です。
For you have been born again, not of perishable seed, but of imperishable, through the living and enduring word of God.
あなた方が新しく生まれたのは、朽ちる種からではなく朽ちない種からであり、生けるいつまでも変わることのない神の言葉によるのです。
For all men are like grass, and all their glory like the flowers of the field. The grass withers and the flowers fall.
人は皆草のようで、その栄えは皆草の花のようだ。草はしおれ、花は散る。
But the word of the Lord stands forever, and this is the word that was preached to you.
しかし、主の言葉はとこしえに変わることがないとあるからです。あなた方に述べ伝えられた福音の言葉がこれです。
God offers you imperishable salvation.
神様は完璧で不滅の救いをあなたにもたらされようとしています。
Don't turn your backs on him and reject that with your works-based religion.
ですから、宗教という名のもとの虚しい働きをフォローして神様の救いに背を向けてはいけません。
You can never obtain eternal life by your own efforts.
そうするならば、自分の努力をもって義と永遠の命を得ようと試みても失敗で、失敗するだけです。
Put your complete trust in Christ today.
イエス様を信じるんです。今日、イエス様を信じるんです。
He is the only one who can give you eternal life.
永遠の命はあなたがイエス様を信じることによってのみ与えられるんです。
Amen.
Amen.